その後の1、山へ行く途中の道は取り立ててどうということもなかったが、昔しばしばここへあの方ともご一緒に来たことのあるのを思い出して、そう四五日山寺に泊まったことのあったのも今頃じゃなかったかしら。あの時はあの方も宮仕えも休まれて一緒にこもっていらしたっけが、などと考え続けながら、友人もわずか3人ばかり連れたきりで、はるばるとその山路をたどっていった。夕方、やっとある寂しい山寺に着いた。まず、僧帽に落ち着いて、あたりを眺めると、前方には間垣が言われてあり、そこら一面に見知らない夏草が茂っていたが、そんな中にぽつりぽつり林道がもう大方花も散ったままたちまじっているのがわびしげに私の目に留まった。夜などに入って、それから御堂にと思っているところへ、里の方から人が駆けつけてきたような気配であった。留守居の者の文を急いで持ってきたのだった。読んでみると、私の出かけた後にすぐ殿からお使いの者が見えて、私を引き止めるようにと言いつかって参ったよし。留守居の者が私の出立の模様や、それから日頃のありさまなどを詳しく話して聞かせると、その男までついもらい泣きをし、ともかくもそのことを殿に早くお知らせ申しましょうと急いで帰ったよし。やがてそちらへ殿がご自身でお迎えに行かれることになりそうですから、そのご用意をなさいませなどと細々と書いてきた。あれほどここへ来ていることをあの方にはお知らせしないようにと固く言い置いてきたものを、あの人たちったら何の考えもなしに、そのことばかりでなく、おまけにあることないことまで大げさに話して聞かせたのだろう。ああ、なんだか物々しいことになってしまいそうな、と思いながら、ともかくもそうなったらそれまでと世のことを急がせて、御堂に上がった。暑かったのでしばらく戸を押し開けて眺め合っていたが、ここはちょうど山懐のようなところになっていると見える。周囲にはすっかり小さな山々が巡っていて、それらが数知れぬような木々に覆われているらしいけれど、あいにく月がないので、ほとんど何も見分けられない。そうやって戸を押し開けたまま、御堂で初夜を行っているうちに、何時なのだろうかしら、時の回を4つ吹くほどになった。その時、急に大門の方に人どよめきがしだしたので、巻き上げていた御簾を下ろさせて、透かして見ていると、この間から明かりがちらちらと見えてくる。やっぱりあの方はいらしたのだ。門のところまで道綱は急いでお迎えに出て行ったらしかった。やがて戻ってきて、あの方が車にお立ちになったままで、お迎えにやってきたのだが、あいにく今日まで汚れがあるので車から降りられない。どこかに車を寄せるところはないかとおっしゃっていると取り次いだが、私はそれには全然取り合わずに、何をお考え違いなすって、そんな向こう見ずなお歩きをなさいます、今宵だけでもと思って私はここへ参っているのです。もう夜も更けておりましょう。早くお帰りなさいませ。返事をさせた。 それからそんな文の往復を何度となくしあった。一丁ほどの石段を登ったり降りたりしなければならないので、それを取り継いでいた道綱は、しまいには疲れ果てて、ひどく苦しそうなくらいにまでなった。その上、殿が、これくらいのことが取りなせないのか、不甲斐ないやつだな、などと、大変、臆測が悪いと言って、いかにも切ながっていた。それを見ていたそばの者たちは、しきりに不憫がっていたが、私は、どこまでも自分を守り通して拒絶したので、あの方もとうとう、よしよし、俺は汚れがあるから、このままこうしてもいられない。車をかけてくれ、とおっしゃって、そのままお帰りなさるらしかった。私が覚えずほっとした気持ちでいると、思いがけず道綱までが、マロもお送りしていきます。お車の尻へでも乗せていっていただきましょう。そうして、もう二度とマロもこちらへは参りませんから、と言い残したぎり、泣き顔をして出て行ってしまった。どんなことになったって、この子だけは自分のものだと思っていたのに、まあ、この子まで、なんてむごいことを言うのだろうと呆れながら、私はもう物も言えずにいた。が、しばらくして、皆がもう出て行ってしまっただろうと思える時分になって、ゆっくりと道綱だけが戻ってきた。そうして、お送りいたそうとしましたら、殿が、お前はこちらで呼ぶとき来ればいいと仰せになりました、というなり、もうたまらなくなったように、そこに泣き崩れていた。本当にどういうお気持ちなのだか自分にもわからなかったが、いくらあの方だってお前までをこのままになさりなどするものですか、と言い透かしながら、さまざまに道綱を慰めているうちに、いつか時は八つになっていた。こんな夜更けてからのお帰りを皆はお案じしながら、道も大変遠いのに、お供の人々も居合わせた者だけしかお連れなさらなかったと見え、今日のうちのお歩きよりも人少なだったようでしたけれど、などと言い合っていたが、私だけは無言のまま、強いて釣れないような様子を見せていた。しかし、夜の明けかかる時分、道綱が夕べのことをしきりに気にしては、ご門のところからでもご機嫌伺いをしてまいりましょうか、と言い続けているので、少しいじらしい気もし、文を持たせて、京へ立たせてやった。夕べは、随分向こう水なお歩きと存じましたが、夜も更けておりましたので、ただ御仏に無事にお送りくださるようにとお祈り申し上げておりました。それにしても何をお考え違いなすっていらっしゃるのでしょうか。大変頭が痛みますので、今すぐ帰ることも難しいかと思われますが、そんなことを何くれと書いて、その端に、みちみちも昔ご一緒に参ったことのあるのを思い出しながら参りましたが、本当にあなた様のことばかりお思い申し上げているのです。やがて私もここをおります、と書き添えた。道綱を立たせてやってから、明け方の空をぼんやりと見合っていると、雲だか霧だかわからないようなものが、下の方からみるみるうちに湧いてきて、それが互いにせめぎ合っては、どちらとへともつかず動かされながら、そこいら一面をものすごいほど立ちこめ出していた。昼ごろ、京から道綱は帰ってきた。 お留守でしたので、おふみは預けてまいりました、ということだった。そうでなくとも、どうせお返事はないに決まっていると私は思った。さて、昼はひねもす例のお勤めをし、夜は主の御仏にお祈りをする。周囲は山ばかりだから、昼間だって人に見られる気遣いはなかったので、御砂でもすっかり巻き上げさせた義理だった。ただ、時々思い出したように、間近くの木々から鳥が何やら叫びながら飛び立つのに、覚えずぎっくりとして、誰か人でもと慌てて御簾を下ろしかけては、やっと見知らない鳥が二三羽駆け去っただけなのに気がつくようなこともあった。そんな時など、それほどうつけたようになっている折々の自分の姿が、私にも何かしら異様に思われたりするのだった。そのうち、ほどなく身が汚れになったので、私は一度里へとも思ったが、すぐ思い返して、その間だけ寺から少し離れたあるみそぼらしい山鹿に降りていることにした。それを聞きつけて、京からおばなどがやってきてくれた。そんな慣れない山鹿住まいだものだから、なんだかちっとも気持ちが落ち着かずに、五六日を過ごしているうちに、もう月の中ほどになってしまった。山陰の暗いところを、蛍が小さく光りながら飛ぶのが、しきりなしに見えた。里で、まだしも物思いの少なかった頃には、ついぞ二声と続けて聞いたことのないのを恨めしがったホトトギスも、今はすっかり私にも打ち解けて、ほとんど絶え間もなしに泣いていた。クイナだって我が家の戸を叩いたかと思うくらい近くを泣いてゆく。それにしても、なんとまあ、物思い自身の救っているような住処なのだろうかしら。それは自分から思い立ってこうしているのだから、誰も訪れてくれるものはなくとも、ちっともつらいなどとは思いもしないし、むしろ気安くていいとさえ思ってはいるものの、ただ嘆かわしいと思うのは、こういう物思いにもってこいのような住処をさえ、自分から好んでせずにはおられなくなった自分の宿世の切なさと、それともう一つは、自分の死後に、日頃こうして自分の傍らを離れずに長精進なども共にして頼もしげに見えるこの道綱が、他には力にすべき人もいないので、さぞ世間にも出にくいだろう。それにこうして精進している自分と同じような粗末なものをばかり食べさせているので、この頃はよく喉にも通らぬらしいのを見るのが、自分にはつらくてしょうがない。そんなことを考え続けながら、こんな思いを自分もし、また子供にまでさせて、やっとこうして自分が気安くしているのかと思うと、ついにはその気安さそのものさえ自分を苦しめ出してくるのだった。ああ、私は一体どうしたらよいのであろうか。